ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き経済学部国際学科准教授土屋武史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、それでは先生のご専門ヨーロッパの政治ということで、はい、詳しくご紹介をいただきたいと思います。
そうですね、私が主に研究しているのは、まあ、EU って、まあ、基本的に不思議だなと思っていて、
不思議、
はい、まあ、普通国家は日本も含めて厳格に人の移動というのを管理しているわけなんですね、うんうんうん、でそれがヨーロッパ EU だと、 EU の加盟国の国民であれば EU の加盟国のどこに行ってもかなり自由に移動して勉強したり働いたりすることができると。まあ、理念としては非常にわかるんですけど、そういうのを実際に具体化するときにどういうふうに論点が出て、どういうふうに法律を作っていくのかというところを私は主に研究しています。
それぞれの国によって事情はもちろん違いますもんね。
そうですね。
ですけど、それを実現する上ではどういう仕組みになっているのか。
はい、そうなんですね。加盟国ごとに、まあ、社会保障のあり方とかも違いますけれども、はい、そこに住んで働いたりするときには年金どうするんだとか、労災が起きたときどうするんだとか、そういったいろいろな制度、まあ、先週その現代の自由っていうのは平等な社会が基盤になってるんだって話をしたんですけど、この平等な社会とその自由な移動っていうのをどう両立させていくのかというのが、まあ、非常に興味深いところなんですね。そのあたりどういったメカニズムでそれを調整しているのかということをいろいろ研究しています。
どんなメカニズムなんでしょうか。
基本的にはですね、まあ、年金は持ち運びですね。で、住んでる場所によって住宅手当と支援とか、はい、そういうのは変わってきますから、うん、そういうのに関しては、住んでる場所で国籍差別の禁止っていうんですけど、国籍による区別なしに働いてれば、他の働いてる自国民の人と同じように移動してきた他の国の国民、 EU 市民ですけどね、うん、EU 加盟国の国民も平等にそういった権利給付とかサービスとかが受けられるというふうになっています。
EU の国内で A 国の人が B 国に行った場合は、その B 国の制度の下でいろいろやってくださいと。
そうですね、はい。まあ、イギリスが EU から出ていっちゃいましたけど、
ですね、
はい、そうすると、まあ、住宅手当とか子ども手当とかですね、はい、そういうのが、まあ、より物価の安い国から物価の高いイギリスに移動してきたときに、うん、家族をその本国に置いてきてると、
はい、
そうするとその物価の高い国でもらった児童手当とか子ども手当っていうのは、その移動してきた家族にとってはとても有利になるんですよね、
はい。
なのでそういうのはずるいっていう声もあったりしてですね、はい、なかなか結構難しい問題なんですね。
まあ、ユーロを使っている国使ってない国もあるっていうのもあるかもしれませんけれども、同じそのユーロ圏、ユーロを使っている国同士の中だってそれはもちろん経済格差はあるわけで。
そうですね、はい。労働者の賃金、例えば日本もそうですけど、うん、最低賃金とか決めてますよね、
はい、
そういうのも安い賃金でいい国の人たちがその待遇のまま他の国でサービスを提供したりできたりすると、賃金の高い国の人たちは困ってしまうということもあるわけなんですね、
はい。
なので、まあ、人が移動、国境を越えて移動する、経済活動をするっていうのと同時に、まあ、企業とかもサービスの提供とかも国境を越えて自由にできるんですけど、うん、まあ、その物価の高い低いとか労働者の保護が充実してるとかあんまりしてないとか、そういった国家間の格差によって競争力に違いが出てきてしまうと、うんうんうんうん、そういうものをどこまでその公正な市場という観点から、あとはまあ人々が豊かに生活できるかっていう観点から調整するのかというのが、まあ現代の EU の大きな課題なんだろうなというふうに思っています。
でイギリスのお話を出していただきましたが、イギリスは EU から脱退をしましたね。
そうですね、はい、
2年前でしょうか、
はい、
どうして脱退をすることになったんですか。
そうですね、まあ、欧州統合の歴史の中で前回ですかね、EU に至る流れを話をしましたけれども、 EU って今本当にいろんな政策分野のことを決めてるんですね、うん、そうすると自国だけで決めれることっていうのがどんどんどんどん少なくなってきてしまう、
はい、
そしてそれが、まあ、その国家主権の中心的な事柄だと考えられるような人の移動を管理するとか社会保障をどうするとかっていったことにも EU の決定が及んできていると。それがその一部の人たちにとっては非常に納得できないというふうに捉えられることも多くなってきたんですね。でしかも EU というのは まあ、かなり複雑なので、はい、いろんな誤解とかあとはまあ間違った情報が意図的に流されるとかですね、
フェイクニュースですか、
フェイクニュースですね、そういうこともあるんですね、うん、なのでそういったものがいろいろ組み合わさってイギリスは EU を離脱するという決定に至ったんだと思います、うん、
まあ、イギリスが離脱第1号だったわけですけれども、
はい、
先生この後っていうのはそういう流れになりそうですか、そうでもなく EU はこのままずっと安泰、どうお考えですか。
そうですね、なかなか安泰とまでは言い切れないんですけど、まあ、多くの学者は次に離脱する国っていうのはそんなに現れないんじゃないかなというふうに考えてます、
うん、
なぜかというとイギリスっていうのはかなり特権的な国だったんですね。
特権的な、
はい、うん、まあ、あの非常に経済力も強くて大きな国 で、でまあ自己主張も強くて、なので現在の EU の形に至るまでいろいろなこと、例えば共通通貨のユーロだとか、
ユーロ使ってなかったですもんね。
そうです
ね、ポンドのままで、
はい、ポンドのままでしたし、あと域内国境管理をやめるっていうシェンゲンっていう枠組みがあるんですけど、それもイギリスは入ってなかったんですね。ということはかなりその EU の特徴である国境を下げていこうっていう動きから、うんうん、イギリスは初めからあんま入ってなかったんですね。ということで、
うんうんうん、
実は一番出やすい国だったということも言えるんですね。例えば通貨がユーロになっている国が EU から離脱して通貨を自国通貨に戻すってなるとかなり大変なんですよね。そういったコストっていうんですかね、離脱の時のダメージ、
うん、
負担というのが他の国の方がはるかに高いですし、あとはまあ多くの国はイギリスほど、まあ、EU への警戒感っていうのは強くないっていうのもあるので、うん、イギリスにどんどん続いていくっていうことはまあしばらくはなさそうだなというふうに考えられています。
EU 域内での人の移動のお話もありましたが、その EU 加盟国の国民であればどこに行ってもいいと。
そうですね、
移民についてはどうなんでしょうか。
移民というのは EU の外から EU の中に入ってくる人のことを、まあ、EU の文脈では指すんですけれども、はい、まあ、例えば中東とかね、アフリカとか、まあ、日本からの人も当然移民に含まれるわけですね。でイギリスは違ったわけなんですけど、 EU の多くの国は EU の加盟国の間ではもう国境管理をしていないですよね、うんうんうん、だから例えば日本からフランスに行ってそこからドイツに行ってベルギーに行ってっていう時には一回フランスに入っちゃえば二度とパスポート見せないかもしれないと、
うんうん、
国境管理してないんですよ、
ね、はい、
そうすると移民っていうのを受け入れるかどうか、難民を受け入れるかどうかっていうのは各加盟国の権限なんですが、
はい、
でもどっかの加盟国に移民の人たちが入っちゃえばEUの中を自由に移動できちゃうと、
うんうん、
そういう意味で移民の問題というのは EU 共通の問題関心の対象になってるんですね。
今はどのようなことになっていますか。
そうですね、まあ、定期的にその中東とかアフリカとかから移民の波が訪れるっていうことが
よくニュースにもなりますよね、
はい、そうですね、うん、あるんですけど、現在やっぱりそのウクライナから逃げてきた人がやはり大きな移民の流れを作っているということですね、
ロシアとそのウクライナの間の戦争、先生どのようにお感じになっていらっしゃいますか、まあ、その政治的な面、あと民族的な面、いろいろあると思うんですが、
まあ、政治的にはやはりその、まあ、NATO のことをどう考えるかということで、これはまあいろんな意見があるんですけれども、はい、その背景にはやはりそのどこまでこれ共有されたか分からないんですけど、プーチンの考え方ってのは非常に大きな問題があるという、うん、
NATO というのはあの北大西洋条約機構、
そうですね、はい、
軍事同盟ですね、
はい、なので、まあ、ロシア側が、からすると冷戦が終わって平和になったはずなのに、もともとの西側の軍事同盟、西側と東側が対立したわけなんですけど、東側の軍事同盟はなくなったわけなんです。
ワルシャワ条約機構がなくなった、
はい、なくなったんですけど、西側の NATO は残り続けて、しかももともと東側にいた国々まで、どんどんその拡大をしてきていると、うんうん、でこれによってロシア側が脅威を感じているということが、まあ、言われていたわけです、
ね、はい、
でもちろんこれがそのどこまでロシアの多くの人に共有されているのかとかわからないんですけれども、少なくとも、まあ、プーチン政権はそのように言ってきて、で自分を守るためだというふうに軍事的な行為を正当化すると。もう一つはやはりそのナショナリズムの問題があって、まあプーチンによればなんですけれども、まあこれはだからその一般的な考え方ではないということが大きな問題なんですが、 もともと歴史的に振り返ってみると、ロシアとウクライナとベラルーシっていうのは同じルーツを持ってるんだと。その中でロシアがまあ一番のなんていうんですかね、お兄さんのような存在だと。なのでウクライナもベラルーシもロシアの支配下にいて初めて、自分たちの自由とか権利とかが実現できるんだと、このようにプーチンは主張しているんですね。プーチンの考え方というのは近代的な、少なくとも20世紀以降の、国際社会の原則とはかけ離れたものなんですね、はい、国家があって主権があると。でその主権っていうのは、一方的に侵害されてはならないというのが、まあ、国連の大原則なわけなんですね、はい、なのでプーチンがどういった考え方を持っていたとしても、そしてそれがまあ歴史的には間違ってると言っていいと思うんですけれども、仮に歴史的に正しかったとしても、ウクライナの人たちの意思を無視してロシアがウクライナに、を占領するといったことは侵略なので許されないと。これが現代の国際社会の大原則ということになります、うん、
はい。さあ先生の今後のですね、研究の方向性を伺えますか。
そうですね、 EU というのは、まあ、先ほど順風満帆とかそういうことは言えないという留保付きで、まあでも加盟国は出ていかないだろうという話をしたんですけれども、はい、やっぱり EU っていうのは一般の人から見ると遠い存在になってしまってるんですね。
ほう。
つまりその日本だったら、あの高崎だったら高崎市議会があって、群馬県議会があって、うんうんうん、で国会があると、はい、でまあ国会も遠いは遠いですけど、でもヨーロッパだとそれがさらに EU っていうさらに上の段階があるわけですよね。あ、
そうか。
でそうすると、まあ、イギリスが出ていった一員っていうのは EU の人たちが、まあ、つまりそのヨーロッパのエリートたちですね、エリートたちが自分たちの手の届かないところで勝手にいろいろ決めてると、
うんうんうん、
こういった不満があるですね。あ、
それで遠くなるという意味ですね、はいはい、
ということで EU の側も、まあ、そういうふうに人気がなくなるのは困りますから、うんうん、いろいろな試みをやってるんですね。で去年から今年にかけてヨーロッパの将来を話し合う会議っていうのを EU はやったんですね。でこれはそのヨーロッパの一般の市民たちが、自由に意見を言って、で、ランダムに選ばれた市民の代表がいろいろたくさん議論をするということをやってたんですね、
はい
はい。まあ、今後はそういったより広いその市民参加というのがEU の政治の安定性に、まあ、どれだけ寄与することができるのか、このあたりをちょっと考えたいなというふうに思っています。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学経済学部国際学科准教授土屋武史先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。